使徒の働きが続けられておりますが、第9章を開いていただきましょうか。使徒行伝第9章31節を皆さんでご一緒にお読みいただきたいと思います。使徒の働きの9章31節ご一緒にどうぞお願いします。こうして教会はガリラや全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。使徒の働きの7章8章9章は教会に加えられたところの大きな迫害、特にサウロによるところの迫害というものが中心でありました。しかしその迫害の頭目でありましたところのサウロが主イエス様に捕らえられ、そして変えられたことのゆえに迫害が一段落をいたしました。この一段落をしたところが31節こうしてと書いてありますように、教会が安定を与えられたこと、そして場所的にはユダヤ、ガリラヤ、サマリア、これはパレスチナの南北中部という3つの州でありますけれども、そこに平安が与えられたこと、そして教会が聖霊の助けを与えられて前進をしたことが記されています。素晴らしいことです。聖霊はいつでも私たちのそばに立つお方として、パラクレートスとして紹介されています。そのそばに立ってくださる聖霊が彼らのそばにいて、そしていつでも必要な助けと励ましを与え続けてくださった。そのゆえに教会が進展をしていったということであります。で、9章の終わりはその働きがルダ、そしてヨッパというところに広がっていったということが記されていますが、10章に入りまして新しい転換があります。これはまさに教会の歴史にとっては画期的な、驚くような一つの突破口となった出来事です。それはそれまでキリスト教がユダヤ人の間にずっと広がっていったんですけれども、この10章からユダヤ人だけではなくして、外国人、ここにいる人はローマ人ですけれども、ローマ人に広がっていった。そしてこれがやがて全世界にキリスト教が広がっていく突破口となったという意味で、この10章というのは非常に大切な章であります。で、今日はその一番最初の異邦人の中のクリスチャンとなったコルネリオという人について共に学びたいと思います。第10章の一節ご一緒にお読みください。3、はい。さてカイザリアにコルネリオという人がいて、舞台の、はい、ここでコルネリオという人が出てまいります。で、コルネリオという名前は、ローマ人の中では割合一般的でありました。というのは、紀元前80年頃、ローマの執政官という、ローマの、王様がまだない頃、執政官という人がローマを交代交代で治めていたんですが、その中でコルネリウス・スルラという人が、指導者がおりまして、彼が奴隷をたくさん解放いたしました。1万人ぐらいで、その1万人ぐらい解放された奴隷が、このスルラの名字であったところのコルネリウスという名前をみんなもらって自分たちの名字にしたというのであります。面白いですね。 明治時代にみんなが名字を作るようになった時に、まあ、集団で一つの村で、私たちの村は何とかにしようというようなそういうのと似ております。でコルネリウオという名前が、一般的に、広がっていました。でこの人は軍人であります。百人隊長と書いてあります。つまり百人を司る人です。でローマの軍団というのは大変面白い、きちんとした規律に守られていて、そしてもうその規律を乱すことなく行進をしていったことで有名であります。よく出てくる映画とか漫画とかそういうのがあるんですけれども、彼らが亀と言いますとね、その亀のようにバッとこう一段となってこの盾を中心としてこう固まる。そうすると敵がどんなに槍を持ってきても弓を持ってきても全然応えない。亀というとですね、みんなが亀のようになる。そういう規律、鉄の規律を持っていたんですね。で、大体ローマの平均的な大きさ、一つの軍団の大きさっていうのは6000人ぐらい。これをレギオンと言います。レギオンって聖書に出てきますね。たくさんの悪鬼を持った人、この人の名前がレギオンと言いました。6000ぐらい、悪霊を持っていた人という意味です。そのレギオンというのが一つの軍団です。そしてそれがいくつかに分かれていくんですけれども、連隊に10の連隊に分かれます。600人を一つ、それからその600人の連隊がさらに中隊、200人一つの単位、中隊というのに分かれます。その中隊がさらに分かれて小隊になります。今そんなこと言ってもピンとこないでしょうね。でも私たちの隣にあります旧西軍などでは、ちゃんとちっちゃな教会のことを小隊と呼んでおりますから、まあ、少し軍隊の名残があります。その小隊100人単位の隊長が100人隊長と言われる人です。大体この組織がお分かりいただけたと思います。でこの100人隊長というのはこのローマ軍の中でも背骨と言われていた人たちです。この人たちが戦いの中心です。100人を率いていろいろな戦いの中に飛び込んでいって、そして実際に敵を打ち倒すことはそういう戦闘に加わる。ですからその隊長というのは非常に勇敢で、そして忍耐強く犠牲的精神を持った人でなければならないということであります。で、この隊の名前、それぞれ隊がついてるんですけれども、イタリア隊と呼ばれていたんですね。なんでイタリア隊かって言いますと、ローマはどんどんどんどんと国を広げていきますと、征服した国々をみんな自分たちの軍隊に巻き込んでいきます。ですからカッパドキアに行けばカッパドキアの人、どこそこに行けばどこそこの人というふうにして、みんなこう自分たちの軍隊に組み込んでいくんですが、この軍団だけは、小隊だけは純粋なローマ人だけによって成り立っていたらしい。ですからイタリア隊というふうな名前で呼ばれておりました。で、その場所というのが、カイザリアと呼ばれる場所です。まず地図からちょっと見ていただきましょう。カイザリア、大体わかりますか？地中海の沿岸ですね。そして、ペテロさんが住んで今滞在していたヨッパというところから北の約50キロぐらいの海岸にある町です。昔から大きな町だったのではなくて、昔は小さな漁村にしか過ぎなかったんですけれども、ヘロデ大王という王様が、ご存知でしょうか、 あの主イエス様を誕生の時に殺そうとしたあの悪名高いヘロデ大王です。ヘロデ大王が12年間かけて新しい町にいたしました。ものすごく超近代的なギリシャローマの雰囲気の満ち満ちた町を作った。ちょっとイラストを見ていただきたいと思います。こんな感じです。住んでる人の半分以上が外国人、ユダヤ人ではない人たちであったと言われています。そこには劇場があったり、それから兵士たちが戦う闘技場、それからローマの皇帝の銅像まで置かれていた。ですからイスラエルにありながら全然雰囲気が違う近代的な国際的な町として、発展をしていったところの町です。そのカイザリアのローマ駐屯部隊の隊長、それがこのコルネリオという人だったというのであります。さてそのコルネリオがどんな人だったか2節を皆さんで一緒に読んでみましょう。 CS のお友達もしっかりと大きな声で読んでください。3、はい、彼は敬虔な人で人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたがと書いてあります。はい、私たちは聖書を読んでいくとなんとなくスーッと読んでしまうようですけれども、これってものすごいことだったんですよ。ものすごい、どういう意味でものすごいかというと、占領軍の隊長が占領されていた国の宗教に興味を持ち、そしてその礼拝に出入りをし、そしてその人たちに施しをしていたということです。ちょっと戦争後のことを思い起こしてください。もし、マッカーサーに率いられたところの進駐軍がね、日本の古来の宗教の、あるいは仏教であり神社であり、毎日毎日来てお参りしていたら、ちょっと皆さんと思うに違いないと思います。彼らは占領軍ですから威張っていて当然の人たちです。みんなそこに来るとね、みんなもう怖く怒らせてはいけないと思って、はいはいはいはいと言ってる、そういうGHQ の占領軍の人たち、みんな威張ってたかどうか知りません。私は幼いからあんまり覚えておりません。でもチョコレート、ギブミーチョコレートっていうやったことはありませんので、そういう仲間ではなかったんですけれども、まあそういう感じですよ。占領軍の隊長がこの神を恐れっていうのは神々ではないんです。ローマでは全てのものが神という感じです。ちょうど日本の矢をよろずの神のような、そういう、多神教、多くの神々を恐れる宗教だったけれども、この多神教のローマ人がただ一人の誠の神を恐れているこのユダヤ人に興味を持った。何か私たちとは違ったものを持っている、そして目に見えないけれども誠の神を恐れて信じて従っているってことはすごいことだなというふうに魅力を感じたというのです。まあ、どういうところに魅力を感じたのか、おそらくユダヤ人たちが持っていた高い道徳的な規律、彼らが嘘をつかないとか勧誘をしないとか泥棒をしないとか、当たり前のことですけれども、そこに惹かれた。それだけではなくして、彼らが持っていた家庭を大切にする。ローマ人というのはもうそう言っちゃうなんですけれども、歴史を見ると自分の着物を取り替えるように奥さんを取り替えたと 言われています。全ての人がそうだったわけではないけれども、位が高くなればなるほどそういう性的な乱れというのはあちらこちらで行われていた。その中に一人の奥さんを大切にし、家庭を大切にし、家庭が一生懸命に誠の神を恐れているというそのユダヤ人の家族を見て、ああこの人たちすごいな、なんだろうな、その秘密は何だろうと思っていたら、毎土曜日に街道に行ってみんながゾロゾロゾロゾロと礼拝をしている。ああいうところで話を聞いてみよう。彼はおそらくその街道に出入りをするようになった。行ってみたらちんぷんかんぷんで何もわからなかったのではないんです。ちゃんとそういう外国人が入ってきてもわかるように同時通訳、そこにありますけどね、同時通訳ではないんですけれども、おそらくギリシャ語の聖書が読まれ、ギリシャ語での説教がなされる、そういう街道がいくつかありました。おそらくコルネリオさんもそういう街道に出入りを始めたと思います。でも洗礼はちょっとねっていう感じです。昔は洗礼ではなかった、何でしょう、ユダヤ教になるためには割礼という体の一部分を傷つけて、そしてユダヤ人に宗教的にユダヤ人になるという儀式があったんです。そこまではちょっとごめんこぶる。でも先生のお話は興味深い。そういうのを求道者と言いますね。ですから彼は求道者であり続けてきた。そういうのをテクニカルタームで敬虔な人、神を恐れる人たちというふうに呼んでいます。そして彼個人が敬虔であっただけではなくて、素晴らしいことには全家族と共にと書いてありますね。素晴らしいことだと思います。彼が一生懸命に街道に出入りしお祈りをしている姿を見て、彼の奥さんも子供たちもやっぱり同じように誠の神を恐れるようになっていった。おそらく私の想像ですけれども、彼は強制的に家族をみんな揃えたのではないと思います。みんな子供たち、今日は朝5時から課外だ、起きろ、命令をして、そしてみんなもう眠いのもみんな目をこすりながら、お父さん嫌だなと思いながら家庭礼拝に加わっているというようなお話を聞いたことがあります。私たちの創立者であります津田次雄先生はそういうご家庭であったと。シンガポールの歯医者さんのお家で、そして朝もう早い時に起こされて家庭礼拝から始まる。子供さんが、男のお子さんが7人いて、みんな番号がついていて、和夫、次男、そして3番目の方はヨハネでしょうかね、それからともかく逸男、睦男、七男、1、2、3、4、5、6、7、女の子が何人かいて、全部がちゃんと揃って家庭礼拝をする。そして聖書を順番に読む。だけども次男先生は、僕は何節ぐらいだろうなと思って、その自分の番が来るまでは眠ってる。そして自分の番が近づくと起こしてもらってパッと起きて読んだ。そんなことがエピソードに書いてあります。強制的に家庭礼拝に出させられた。でも私は恵みだったなと思います。それでも家庭礼拝を守ったということは、やがて本物の信仰が入る準備になったんだろうなと思いますが、しかし私の想像ではコルネリオはそういうことはしなかったんじゃないかなと思います。そうではなくて自然の魅力です。あ、お父さん変わったね、最近は、今までは怒りっぽかったのが怒るのが少なくなったとか、そういうようなことで私たちもその誠の神様を知りたいというような気持ちで、家族が みんな揃って神を恐れていったんではないか。それだけではなくて、彼のしもべたちも自然に彼の信仰を吸収していった。もっと言いますと、彼の部隊の中からも信仰を持つ人たちが出てきたと書いてあります。これから使いを使わした7節を見ると、ちょっとそのことが書いてあります。コルネリオはそのしもべたちの中の2人と側近の部下の中の敬虔な兵士1人を呼び寄せと書いてありますね。100人隊長ですから100人部下がいたわけですが、大事な仕事を頼もうとするときに、その部下の中で敬虔な人と敬虔じゃない人といたと思うんです。じゃない人にも彼は別にお前敬虔じゃないから舞台から去れとは言わなかったと思います。自然に彼の影響力が及んでいって、敬虔な人たちもその中から出てきた。これは素晴らしい証だと思います。さて、彼は自分が神を恐れていただけではなくて、2節の後半のところにはユダヤの人々に多くの施しをしとあります。貧しい人たちがいたと思いますね、ユダヤの中に。その人たちにバカにするのではなく、彼らを助ける施しをしていた。えばった感じから、私は占領軍の隊長だ、お前たち貧しいからやってやるぞ、そういうような威張った気持ちではなくして、この困った人たちを少しでも助けよう、そういう愛の心からの施しをしていたのではないかと思います。さあ、そのコルネリオのお祈りの姿があります。3節をお読みください。3、はい。ある日の午後3時頃、はっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところにコルネリオと呼んだ。はい、続いてね、さっき飛ばしましたけれども、30節を見ると、ちょっと30節見てください。同じことが書かれてるんですけども、言い方がちょっと違うんですね。するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、と書いてある。同じ3時に祈ってるんですけど、この30節の方は3時の祈りというふうにして、もう決まった時間に決まったお祈りをするという雰囲気がわかりますね。この決まった時間の午後3時の祈りっていうのは、使徒の働き3章でペテロがやっぱり午後3時の祈りの時と書いてある。そうするとどうもこれは決まった時間にみんながお祈りをする習わしがあったと思います。今イスラム教徒の人たちがそうですね、日に5回、ちゃんと決まった時間にお祈りをいたします。お祈りが忘れてしまう人がいるといけないから、あのモスクの上の方から大きな声で、あらーくばーるなんとかってこうやりますね。あれでみんなハッと目が覚めて、そこでお祈りをする。まあイスラム国に行きますと、そういうお祈りの姿があります。まあ私は素晴らしいことだと思うんですね。ぼーっとして何にもしないで一日終わって、それからやおらお祈りするのもいいんですけども、別にぼーっとって言ったわけじゃないんですが、イスラム教徒は日に5回ちゃんと定められた時間にお祈りをいたします。ですから今は空港にも決まった時間にそこを通る人はお祈りがするように、ちゃんとお祈りの部屋っていうのがあったり、それから熱心なイスラム教徒の人はちゃんとどこでもひざまずいて頭を地にすりつけてお祈りができるようにカーペット持参で旅行してる人がいますね。ちっちゃなミニカーペット、くるくるっと巻いたやつ、それをパッと広げて、そしてパッと地面に膝をすりつけてお祈りをする。まあ私は素晴らしいことだと思います。それとちょっと似てるんです、この午後3時の祈り。ユダヤ教では朝の9時、正午、そして午後3時、 3時間ごとに生贄が捧げられる神殿で、その時に生贄が捧げられる時間を覚えて、この人が生贄捧げるわけじゃないんですけれども、私たちのお祈りを神に対する生贄として捧げますという意味で、彼らはその生贄の時間に合わせてお祈りをする習慣になっていました。ですからこの午後の3時の祈りというのはとても大事なことだと思います。で、その時にこれは彼はいつもの習慣でいつものお祈りをしていたんですけれども、この時だけは特別天の使いが現れて、そしてコルネリオ、名前を呼ばれまして、何でしょうかと彼が言った時に、4節、はい、皆さんでご一緒にお読みください。3、はい、彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。立ち上って覚えられています。立ち上ってというところが、私はこの読んでてですね、非常に興味深く覚えたところです。立ち上っていった。普通立ち上るって何が立ち上ると思います？私たちの日常生活で立ち上る煙ですね。本当に最近はもう都会で焚き火ができなくなって寂しくてしょうがないんですが、できれば私はどっかでね焚き火をして、その中に焼き芋でも入れて、そして煙が立ち上る、そういうようなこう自然の生活を。実はこれは旧約聖書の中で生贄が神の前に捧げられる時の言葉なのです。全焼の生贄という言葉がありますが、私たち動物の体を焼いて全部焼き尽くして、神の前にその煙を立ち上らせる、神に受け入れられるという意味で立ち上るということもあります。それでこの意味がお分かりだと思います。つまり私たちの毎日毎日のお祈り、そしてさらに良き技も含めて、それは全部神の前に立ち上って覚えられているということであります。これは私たちにとっては大きな励ましではないでしょうか。皆さんお祈りしていると思いますけれども、お祈りをしながら時々不安に思うことありませんか？お祈りはしているけども、このお祈りというのは壁に向かってお祈りをして壁から帰ってくるだけじゃないんだろうか。自分が満足するためだけのお祈りなんじゃない、私はお祈りしてるよという自己満足でお祈りしてるんじゃないだろうか。特に同じことを何度も何度もお祈りしてると、そういう気持ちを持ちがちだと思いますが、いかがでしょうか。けれども神様はこのコルネリオのお祈りに対して、あなたの祈りとあなたの施しは神の前に立ち上って覚えられているよ。覚えられているってことはどういうことでしょう。全部神様はあなたが朝祈ったクリック、夕方祈ったクリック、全部クリックしてね、そして神様の元にある超大型のコンピューターには記録をされているということです。記録をされ、記憶をされているということです。私たちはこのお言葉だけでも大きな励ましをいただくことができると思います。じゃあコルネリオは何を祈ったんでしょうか。ここにはコルネリオはこのお祈りを捧げたという記事がありませんので、推測する以外ないんですけれども、このお祈りの答えとして与えられたことから推測するならば、コルネリオは自分の魂の救いのためにお祈りをしていたと思います。この罪深い私をどうぞ 清めてください。神に受け入れられる清いものとして作り変えてください。そういう自分の魂のためのお祈りが彼のお祈りの中に入っていたと思います。神様、どうか救いの道を私に教えてください。どのようにして私はあなたに喜ばれる人間になるか分かりません。その道を教えてください。あるいはその道を教える人を誰か使わせてください。私は聖書も知らないし、それから導く人もよく分かりません。どうか神様、その私に救いの道を教えてください。あるいは教える人を使わせてください。それがコルネリオのお祈りではなかったかと思います。神様はその祈りを聞いてらっしゃって、コルネリオよ、あなたの祈りは答えられたよ、覚えられているよ。今までおそらく何百回とお祈りしたかもしれないけれども、それは無駄ではなかったよ。立ち上って覚えられています。どうか私たちの小さな小さなお祈り、時にはこんなこと何百回もお祈りして、神様まだ聞いてくださらないと思ってがっかりしているようなことってないでしょうか。多分あると思います。でもこのお言葉は私たちに対する大きな励ましと、また慰めを与えてくださいます。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられている。こんなに素晴らしいことはありません。神様は直接にその救いの道をこれから開こうとしていらっしゃいます。先週、先々週ですか、年会に出席をいたしまして、ジョアン・ライアン先生が今イスラム教徒の中でイエス様の救いに預かる人たちがたくさん起こされているというお話を、実話をしてくださいました。そしてその話が非常に私の心に留まりました。それは彼らが聖書を読んだり教会に来たり、そういうことを通してというよりも、むしろ夢とか幻とかそういうことを通して直接に主イエス様に出会って、そして主イエス様というお方を知って、そのお方を信じて救われた。それから後になって聖書を開いて、ああそうかとうなずいた。神様はそのようなことを21世紀の現代にもしていらっしゃる。このコルネリオはまさにそういうようなタイプの人ではなかったかなと思いつつ、励まされることでございます。さて、この御使いの啓示を受けたところのコルネリオさんは早速ヨッパに人を使わしました。5節と6節お読みください。3、はい。さあ今ヨッパに人をやっこの人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。ちょうどよかったですね。神様の摂理でしょうね。地図を見てください。はい、カイザリアとヨッパ、地理が分かりますでしょう。だいたいさっき言いましたように50キロぐらいの距離です。まあものすごく近くはないけど、ものすごく遠くもありません。エルサレムにいるペテロって言ったら、ちょっとどうやって探していいか分からないけども、ヨッパならまあ行けばすぐ海岸沿いですから、道を外れることはないでしょう。しかもそのペテロが宿泊しているところの人は川なめしシモンで、川なめしっていうのは、もしこの中に同業の方いらっしゃったらすいませんけども、昔は非常に蔑まれていた商売だったんです。というのは川なめしって臭いですね。それからいろんなあの汚れたものがこう流れてきます。実は私たちの教会の真上にも川なめし の方が住んでいました。アラビア人の非常にお金持ちで、そして郊外垂れ流しの方でありました、ね、そしてもう本当に工場に行きますともうすごい廃液が流れてくるんですね。ですからもう今も昔も川なめしって変わらないなと思いながら、でもその人はね別なところに、大邸宅を持って住んでいましたので、イスラム教徒ですけれども私たちのお友達でしたが、彼らはねですから町の中に住むことが許されておりませんので町外れに住むことになっておりました。ですから川なめしシモンといえばすぐ見つかる。まあ、そんなことで、ペテロさんを訪ねていった。そして訪ねていったところで面白い話があるんですよ。今度はペテロにもこのコルネリオと同じような神の啓示が前もって与えられている。そのお話はこの次にさせていただきます。で、今日はここで終わりたいと思うんですけれども、この4節のお言葉をもう一度私たち一人一人に対する励ましとして捉えたいと思います。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられている。感謝をいたします。お祈りいたします。神様ありがとうございます。私たちの小さな、そして時には小声でお祈りしたり言葉にもならない心の中でお祈りしていることもあるでしょう。ある時には何百回も何千回も同じ課題で祈りつつ、果たしてこの祈りは聞かれているだろうかと疑ってしまうようなこともあるかもしれませんけれども、あなたはそれを覚えていてくださるお方であることを感謝をいたします。どうぞ私たちがなおあなたを信じ、あなたに頼りつつ祈り続けるものであらせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。